この番組はアイアイパソコンの提供でお送りしています。
浮上最高会議、皆様ごきげんよう。黒柳の野崎です。
黒柳の川田です。
ごきげんよう、石井美久です。
ごきげんよう、米粒社協のサンキュー達夫です。
お願いします。
今回皆様にね、私わざわざ集まっていただいたんですよ。
そうですね。
実は
招集かかりました。
それをね、なぜ集めたかってもう早速、今回の議題を
議題、
はい、
ちょっとメールも募集されてましたよね。
はい、もうちょっと言葉にするのがめんどくさいので、みんなの LINE に送った文章をそのまま読みます。
長いやつだ
な。クソ長いやつ、
はい、
結構長かった。
いや、自分でもだってなんでこんな長いのって思ったぐらい長かった。
いや、野崎って俺かよって思いましたね。
私初めて LINE で続きを全て見たの、アイコン初めて見た。
全部表示されない。
本当に今までいろんな人たちにネタとか送ってきたけど、こんな長かったの初めて。じゃあ読みます。
はい、
最近ずっと楽しみにしていたグッドオーメンズという海外ドラマのシーズン2が配信されました。グッドオーメンズとは、地球創生から地球にいた天使、アジラフェルと悪魔、クローリーが、ハルマゲドン、人間全員が死んで地球も宇宙もぶっ壊しちゃうような天使と悪魔の戦争を止めるお話です。まあ、詳しくは熱文字、544回で話しているので、それを聞いてもらえたら
喋ってたね。
喋りました。めちゃくちゃ良かったよって言いました。このグッドオーメンズですが、天使と悪魔の関係が濃密すぎて、日本も含めた全世界でオタクが大熱狂しています。6000年間地球でつかず離れずの生活を送り、頼ったり頼られたり、天使と悪魔は敵対しているはずなのに、お互いがお互いのために力を貸し合って生活しています。時には相手のために自分の信念も曲げちゃったりします。シーズン1では、その2人の関係は6000年間という長い時間が作った友情であるような、ないような、そういった終わり方でした。作中では2人の関係を分かりやすい言葉で表現できるような描写をしなかったわけです。そのために友情なのか恋愛なのか、それ以外の家族愛的なものなのか、その解釈は見た側に大きく委ねられていました。ちなみに原作者のニール・ゲイマンさんは、ファンフィクション二次創作作品に対してはだいぶ優しい目で見てくれていて、あなたにはあなたのグッドオーメンズがあるよね的な発言をしてくれています。とはいえ、ファンフィクを投げてきた人をブロックしたこともあるらしい。これ注釈で、別に悪い意味ではなくて、自分が創作をする上で誰かの創作に影響を受けたくないっていうのがあって、ファンフィクは一切見ないようにしているっていうのが一応言われています。
ファンフィクっていうんだね。
だからファンは自分の解釈を大切にしていたけど、2人の関係は友情です、ブロマンス派がいること、もともと日本の長い腐女子風習からカプ派、付き合っている派はいつも通りできるだけなりを潜めていたわけです。全然潜めてなかったんですけど、実際は。2人の関係は明言されていない矢印、恋人ではない矢印、2人の関係を想像するのはファンフィクイコール腐女子、という考え方が私にはあったわけです。そして待望のシーズン2、全部はしょって分かりやすく言うと、ここネタバレいきますね、結局2人は恋愛感情込みで愛し合っていたという感じでした。2人というよりクローリー、悪魔ね、がアジラフェルに駆け落ちを提案した上でキスをした、ここでふと思ったわけです、公式で2人には恋愛感情がありますとはっきり記された男性同士の恋愛を好きな人たちを腐女子と呼ぶのかと、 うん、大昔の基準で言うなら、うん、男性同士の恋愛を描いた創作作品、かっこ特に二次創作が好きな人、うん、イコール腐女子だと思うのですが、うん、正直私が長いことこの感覚で腐女子という言葉を使っていなかったのです、うん、まあ、どちらかといえば原作にない設定や主に恋愛に関わる関係性を妄想する人という意味合いで使っていたと思います、うんうんうんうん、この妄想が BL か GL かヘテロかに関してはあまり関係なかったのですね。
おお、なるほど。
熱文字でコーナーがある以上、うん、分かりやすく男性同士の恋愛が好きな人かっこ恋愛もヘテロも好きだけどねという前提ではありますが、これはあくまで熱文字の一つのコーナーの定義で、うん、私個人の捉え方とは違います、うん、何より私は八百畑の人間なので、うん、公式で2人が付き合っていますなんて絶対にありえない世界線にいました。そんなところでのグッドオーメンズ、うんうん、ハルマゲドンです。公式ではっきり2人の恋愛について書かれている上で、うん、自分は腐っているといささか強い自虐を主張するのは違うのではと思うのです。昨今セクシャリティの多様性についていろいろな考え方が広まっていて、私が学生の時ほど同性間で恋愛することが禁忌であるみたいな考え方はなくなっています、うん、私自身恋愛するのに性別は大して壁ではないと思っています、まあ、かっこ相手のセクシャリティの尊重はまた別の話、うん、だからこそ男性同士の恋愛が好きイコール腐っているという自虐は、うん、今ではあまりに差別的に感じてしまうのです、
うん、
ただこれは他人に対して同じ感情を持つことはありません。私以外の人間が腐女子なんだよねと言われてもふーん程度で、それ以上の感情は生まれません、うん、どちらかといえば活動ジャンルやカップリング関係の解釈の方が大切な要因だから、うん、あくまでグッドオーメンズのクローリーとアジラフェルの関係に燃え狂う自分を腐女子と受賞することに 対して違和感があると思うのです、
うんうん、
長くなって申し訳ありませんが、腐女子という言葉とどうやって付き合っていますか。ゆり豚なんて言葉もあるけど、これはまた腐女子とは違うからなんともなと思ったりしています、うん、まあ、ゆり豚も言葉強すぎて仲間と自虐で使う以外は好きじゃないけど、うん、考え込まず軽い気持ちでメールくださいな、以上です。
ああ、長えわ。
長
い。
送信っていうね。
もうこのメッセージ読んだ時にもう胸がキュンとしましたね。もうだけ本物やと思いましたね。
思考が深い。
理屈っぽくて俺みたいって思った。
いやでも本当にやっぱりその
分かる。
問題は私が八百畑にいたことなんですよ。
分かる分かる。そういうことだよな。分かります。
絶対だ、私が今まで好きだったカップリングで誰一人公式で付き合ってやつらはいなかったんですよ。
うん、
当たり前だけど。
うん、あ、なるほど。
だって恋愛漫画じゃないし基本的に。
うん、少年漫画だもん、ね。
少年漫画で、うん、その恋愛を主にしてない題材の話でキャラクターが恋愛するのってまあ主人公ぐらい。
うん、はいはいはいはい。まあなんかキャラの中に付き合ってる人がいる。
なあ、もうすでにいるとかね、彼女がいるぐらいのね。うん、だからさ、もうびっくりしちゃって、
うん、
まあ、てかもうシーズン2が衝撃的すぎて、
うん、
あ、先に言っときますけど、シーズン2最後全くいいエンディングではなかった、
うん、
まあ、本当に全オタクが、うん、おいニールゲイマン、お前は何をしているんだっていう、ニールゲイマンに直接みんなメールを送ってるんですよ、それを、うん、
だってエラさんなんか沈んでた。
あ、
なんかショックすぎて、皆さんどうした
の？ツイッターであんなウキウキしてたのに、もうほんと最後の6話一気にバーン、6話の終わり15分です、
うん、
終わり15分まで完璧だった、
うん、
最後の15分でマジオタク全員が殺されたんだ。
殺されたんだ。
え、みんな同じ感想だった。
みんな同じ。
野崎
みんな同じ、基本は。ただ、
うん、私最初だから、あ、死んじゃったんだって思った、うん、その2人のどっちかが、うん、死んじゃったりしたエンドなんだなみたいな言って、よさにいたら、いや、そんなんじゃないみたいな、だ、死ぬ以外で悲しいエンドってあるんかなみたいな、最初思ったら、うん、あったんだって、
なるほど、
なんか大人の恋愛だなって
思った。そうなんですよ、
なるほど、
ん、うん、なんか、まあ、ざっくり言うと、うん、2人で一緒に悪魔いたかったんですけど、うん、天使はそれを投げて天国に帰っちゃった、
うん、
最後。
うん、
最後、今まで一度、6000年間一緒にいて一度も言わなかったけど、
うん、
クローリーから、お前 と一緒にいられればそれでいいと、
うん、
っていうかお前と一緒にいたいと、
うん、
はっきりと言葉にして伝えたんです、
うん、
でそれはアジラフェルも一緒だったんです、
うん、
クローリーと一緒にいたいんです、
うん、
だけどクローリーと天国に一緒に行きたかったんです、
うん、
でその権限が自分にはあると、
うん、
今その権限を手に入れた、
うん、
だから一緒に天国に行こうよクローリーって言ったら、うん、クローリーはいやそういうことじゃなくねっていう俺らは天国も地獄も関係なく、
うん、
俺ら二人の世界があって、うん、その俺ら二人の世界で6000年間生きてきたんだから、
うん、
これからも二人で生きていくんでしょ断ったよね、うん、天国に行くなんてありえないよね、
うん、
いや違う一緒に天国に行こう僕は行くから、
うんうん、
って言って最後クローリーがアジラフェルにキスして、
うん、
キスされたアジラフェルが、うん君を許すよって言って天国に行ったんですよ、
うん、
で終わり、
うん、
終わりですそれで、
うんうんうん、
最後2人のアップでエンディングが流れて、
うん、
この作品はどうでしたかどうでもねえよバカと思って
仕事取っちゃったんだな
サムズアップじゃねえんだよ、
うん、
なんか昔の少女漫画みたいな、
いやもうビッグでこの時点で、うん、あの続きはないですって言われて、
あ、そうなんですね。
てか、あったとしてもそれは君たちの努力次第だよってニールゲーマンが言って、
うん、
そこから1週間もうお祭り騒ぎです、
うん、
とにかく再生数を稼げる、
うん、
本当に見てないけどみんな24時間再生する、
その絵の逆に履かなくていいよねって騒いないんですか。
いるにはいるけどめちゃくちゃ少数、
そうなん
だ、
そのあまりにもやっと言ったね感が強すぎて、
確かに2期っていうのが2期ですっけ、それ
そう、
あ2期っていうのが嫌かも、1期でそのエンドだったらありかも
しれないけど、1期でまた2人で仲良く生活していけるねと終わって
でもなんかそれって逆にやっぱ作った人が本当にファンの気持ちとか考えずに自分が書きたいものを書いたとも思えるよね、
いやー分からないあの人の考えで
もっと永遠の愛を描きたかったんじゃない、その植物的なものでも、
まあ、でも確かに
ずっと同じ世界っていう、
あなたあれは何なのっていう質問に対して、うん、ニール・ウェインはただしたことをラブって返したんですよ、何も言えないじゃんラブだろうさそりゃでもそういうことじゃねえんだこっちが求めてたら、うん、お前この何年間みんながどんだけ我慢してお前にお前3年間コロナのなんとか乗り切ってこっちが頑張って
きたの、まあまあ野崎さん、じゃあ、質問変えますと2人が公式で付き合ってるとか好きだよっていうことに対してはファンはどういう反応だったんですか、
そら見たことかっつって、
うん、それは万歳
万歳、
あ万歳なんだ、
やだーてか知ってたけどね
強いな、
みんな知
ってでしょうねっていう、
なわけ、あそうなんだ、だってあれが、ね、友情なわけないじゃん、だからね、それも私嫌なんですけど、あのやっぱいたんですよ、
うん、
そのあの終わりを見ても、
うん、
最後に胸ぐらを掴んで、うん、アジラフェルがキス、あ、クローリーがキスをした、うん、あのエンドを見ても彼らは恋愛感情なんてないって言ってる派がいるんです、実際に私は見ました、
なるほど、う
ん
うん、でも海外だとキスってか割と軽めじゃないですか、
いやでもちゃんとしたキスでしょ、
ちゃんとかなりちゃんとした、
うん、あちゃんと
抑えた上でのキスってなったらもう、
うん、そう、もうすごく、まあ、それも本当俳優さんの演技が素晴らしかったっていうのがあるんですけど、うん、なんかそれでもいや彼らは天使と悪魔だから、うん、人間の常識を押し付けないでって言ってる人たちだった、
なるほどなるほど、
私はその人たちの意見も全然、
うん、博愛主義者だし、
うん、ありだと思う、
うん、好きもある、
にその人間と同じ感情を彼らに求めてはいけない、
そうだね、その俗物的な感情でね、うん、
だから彼らが本当に恋愛リレーションシップ、恋愛としてのリレーションシップを持ってキスしたわけではないと私は思います、
うん、
違いますやめてくださいっていう人たちが
まあまあそれは一定数いるでしょ
う、うん、で全然あり、ただあまりにも2人はこれやっぱり恋愛感情込みで一緒にいたんだね、
うん、
ヤフーが本当に多くて、
うん、まあやっぱ半数以上、
半数以上じゃないです、9割です、9
割
本当に、
じゃあ野崎さんは少数派でありしかもエンドに納得してないっていう一番最悪な、
あいや私は付き合っててヤフーなんです、
あそうなんだ、
付き合っててヤフーだけど、そのだからってこんなに我が物顔でツイートしちゃダメだよみんなっていうダメだよそれはっていう、
ダメなんですか、
うん、 ちはね、
そ公式でヤッホーは、うん、不女子と言っていいのかっていう問題なんですか。
それは私がね、うん、ヤッホーって言ってる人たち全員に、はい、お前らそれで不女子って名乗んなよ言ってるんではなくて、うんうん、私自身が、うん、あれこれってだって公式で付き合ってるって言ってるんだから、うん、まあ言ってないですよ、うん、言ってないけど、
う
ん、
そう描いてるから
だからもうただの恋愛ドラマじゃん、うん、秘伝の、
はい、秘伝なのかどうかわかんないですけど、
まあ続きがね、うん、あると私は信じてるけども、うん、じゃあ別に私はこの二人の関係が例えば、まあ、この先ファンフィクだったり、うん、シーズン1からシーズン2の終わりの前までにかけての隙間をみんな書き連ねるわけですよ、うんうんうん、シーズン2で初めて知った2人の関係もあるから、うんうん、それに対するファンフィクを読むことはもうめちゃくちゃしてるんですけど、うん、自分も妄想もするし、うん、でもそれってあくまで二次創作であって、うん、不女子じゃなくねって思ったんですよ。
おお、なるほど。
その不女子、まあ、さっきも言ったけど、うん、公式では提言されていない関係を妄想し創作する人を不女子と言っていたから、
なるほどなるほど、
2人の関係は公式で付き合っていますと言われた以上はもうこの関係はそのなんだろう、
まあ、妄想の余地がない
とないない、
だからそうなんだよね、うん、八百なんだよね。
そうなんです、私はもうあくまで八百なんだよ
ね、うん、だから商業 BL 好きは不女子ではない。
いや、
うん、あ、そうなんですか。
いや別に不女子、私が商業 BL を読んでた時に私は不女子かな、
まあ、原作好きっていうことだよね。
そうそうそうそう、ただの原作が好きな人原作を
原作が好き、BL が好きな人っていうことだよね。だから
漫画が好きな人、
え、その認識って野崎さんの中でだけですか。
だけ、
それとも結構昔はそういう、
だからそういう、いやいや、うちだけ、うちだけ、
え、だけ
野崎の、うん、脳みそを知りたいです。だからまず、
じゃあ例えば、うん、まあこの考えもあるからだけど、うん、私不女子なんですよねって言ってきた相手を、うん、全員本当に男同士の恋愛が好きかどうかっていうのを決めつけない。うんうん、
なるほどなるほど。
何が好きなのか、
何を持って不女子としてる
のか。不女子なんですか。何が好きなんですか。そっからもっとそいつの根底を知りたいから、うん、不女子という言葉だけで相手を判断することはまず 100% ないということです。う
んうん、重いな。
だから仲間とも思わない。
なるほどね。だから言ったら不女子同士が不女子、実は不女子なんですよっていうのは別に仲間だよ宣言ではないという。う
ん、人間なんですって言われてる。
だから不女子って言葉とどう付き合ってるのかっていうのをちょっと自分なりに考えたと。で、じゃあ他の人どうなんだろうって思ったってこと
ですね。それで自分の考えを変える気もないし、はい、何かこうどうしてんのかなと思ったのみんな。
うん、でもね、俺も野崎ほどではないけど不女子なんですって言われてもだからっていう気持ちはあって、うん、それよりも何の作品のどんなものが好きなのかをやっぱ聞かないと話せないっていうのがある。まあただとはいえ共通言語として、例えば一般の人とは例えば黒バスっていう呼称だって略称じゃない。
うん、うん、そうですね。
だから黒黒バスケを黒バスっていうで、だから黒バスですとか、うん、魔法神演技ですでもいいし、うん、で、あ、だったらどのカップみたいな、うん、結構話早く詰められるじゃん。
ああ、だ、不女子ですって言ってくれれば。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
え、じゃあ、え、ヒエとクラマ？クラマヒエ？どっち？みたいなことも言えるし。うんうんうんうん。え、緑間？高尾？高尾緑間どっち？っていうのも聞けるから。それは話が早いっていう意味では言ってもらった方がなんか助かるかな。それよりも、うんうん、ただの黒子のバスケ好きって言われて、うん、え、これどっちなんだろうって思うよりは、うん、不女子です、黒子のバスケが好き、うん、あ、どのカップって言われる、その方が話しやすいじゃん。
まあそうですね。
ただの黒バス好きだったら、うん、カップリングの話していいのかな、どっちなんだろうってやっぱちょっと迷いが。
ああ、だからなんか、まあ、どういう状況かにもよると思うんですけど、その、うん、例えばイベントに来てればみんな不女子じゃないですか基本的には。
まあそうだね。
だからあえて不女子ですなんて言う必要ないじゃないですか自分が、うん、でもその不女子ですって言わなくてはいけない場所、うんうん、だったら隠せよって思う不女子かどうかをお互い探り合わなきゃいけないような場所だったら言うな
なんとなく察せられる？
だって違う、カオルちゃんが可愛くてって言ってたら、あ、えって
思う。いや、まあカオルちゃんって言ってる時点でね、
なんとなく
察せられるけど、
えって思う瞬間があるじゃないですか。
うん、ただだから女性でジャンプ好きだったらまあ大体そういうことだろうとは俺思うんだけど。
本当ですか？
でもただの原作好きもいるから、
はいはいはいはい、
やっぱ迂闊に言えないんだよね。
だからその言わなくていいんですよ。
でね、いやだから、うん、例えばあのツール・ド・フランスとか NBA 好きな女性の人も、うん、あとね野球とかもそうなんだけど、うん、なんか知んないけどあの選手をくん付けで呼ぶ文化があるのよ。あれ本当やめてほしいんだけど。
あれ
本当やめてほしいんだけど、どっちなのか分かんないから。
あ、どういうこと、そのちゃんとそれが好きなのかってことですか。
いやだから、うん、あの俺は敬意も持ってあの例えば選手、
うん、そうですね、
渡辺選手、うん、渡辺雄太選手って言いたいわけ、
うんうん、分かります。
でも渡辺くんってお前どの立場なんだっていうのがまずあるから、あれキャラとして消費してるっていうことなのか、あのみんなママになっちゃってるから、横浜ベイスターズのファンとかの女みんなそうなんだよ。
いやだって最近それ問題、
音坂くんとか言って
めっちゃね問題、
お前知り合いなのかよ。
女オタクはすぐになんか母性を星に押し付けるって前延長してるよ。
くん付けして勝手に知り合い、
スティーブ・ブシェミのことずっとブシェミタンって呼んでる。
いや、それだったらわかるの。まだ。
なんか可愛い
の。だからタンだったら、もう萌えキャラとして消費してるってのは一発じゃん。
ブシミからしたら気持ち悪いって思って
る。でもさ、そのあなたが言ってるなんちゃらくんっていうのは、あのオール巨人師匠がナイツくんはっていうくんと何か違うのかと。それはやっぱ冷たいところじゃん。
まあ冷たい。
いや、女ファンちょっとくん付けやめろ。
いや、そうなんだよ。
くん付けやめろ。
だって
選手って言え、
実際男性だけじゃなくても真央ちゃんとか言っちゃいますもん。
あ、
選手に対してちゃんくんは、
真央ちゃん、まあそうか、
やっぱ初めて見た時の年齢も関係あると思う。
でもさ、選手は選手じゃん。やっぱ
私だって羽生結弦を、うん、結弦くんなんて呼んだことない。羽生様ってずっと言ってるもん。
いや、まあそれは
そうだよね。
あがめた、だったらよ、だったら関根大輝も関根様って呼べ。
そうね、
今年から関根くんスタメンに定着して、お前誰なんだよ。
ダメなの、
なんだよ関根くんって。お前誰だよ。
ちょっとこれ難しい、そこはまた話が
違う。分かった分かった。
女オタクのモテに関しては本当にちょっとやり
すぎ。いや、だからどっちがか分かんないわけよ。
分かる。
だから不女子ですって言われた方が分かりやすいわけ。まだ、
まあ、
あ、まあ、だからメガネかけてるんですねっていうことはまあ分かるけど、
う
ん、
そうそう、分かる。
それがどういう種類のメガネなのかは分からない、う
ん、だから本当条件ですよね。その話をしなくてはいけなくなって条件、
そ
んな一切と思ってあんまりいけないんですか、そのその話は。
例えば
普通のオタク、いわゆる男性同士の恋愛に全く興味がない、ただの原作オタクの人に、
そうだよな、
まあ間違えた話を言っちゃったらって、
という子は最高に可愛いんだと。
可愛いもダメですか。
いや、いやでもそれキャラ萌えの人はあるじゃん。別にカップリング萌えじゃなくてキャラ萌えの人もかえカオルちゃんって言ったりするじゃん。
しないよ。
いや、わかんないですよ。
カオルちゃんのことカオルちゃんって呼んだら見たこと。
いやいやいやいや。
いやいやいや、
別に。
ていうか、
ナムシって呼んで
る。いるんじゃないの。まともに呼んでしない。カオルちゃんだったら。ナムシって呼んでるん
だ。
ももちゃんだけだよ。だから
ね。
バカや
ん。
何の話。
だからそこがね、誰に対して。不女子っていう人を批判したいわけじゃない、うん、
分かる。
いいの、好きなだけ言っていただいて構わない、はい、不女子という言葉、はい、私は不女子でっていうのも、あのね、自己 PR にバンって書くのどうでもいい、それはどうでもいいんだけど、それどういうつもりでお書きになられているのかっていうのを知りたいんだ。書かれる方はね、
まあ、純粋な興味ですよね。みんなの定義を聞きたいってことですか。
そうで、はいはい、私たちは、うん、 黒ヤギという芸人として、うん、まあもうね、オタプロやめて芸人なんてやってなかった感じだけど、うん、でも人の前に立つ立場として、うんうんうんうん、キャラクターを確立させなくてはいけない、分かりやすい、うんうん、だから不女子ですっていうことに意味はあると思う、うんうん、正直、
まあ、まあそうね、そうだね、
人前に立つから、うん、でも普通に生活してる時に、うん、芸人という枠を一回飛び出たなしにした人間とした時に、一言だって自分が不女子であると言ったことが、
まあ、
SNS 上で言ったことがないわけです、うん、私は、うん、
多分でもそう、まあ、好きなものによるのかなっていう、なんか、うん、もう岡本さんって結構いろんなところに突っ込んじゃってるからさ、
うん、そうね、
幅広く、
う
ん、なんかそのタイの BL だってそうだし、
そう
中国ドラマ
ね、そうね、
中国行っちゃってる、うん、いろんな BL 行ってるから、うん、それ含めて不女子だからな、なんかその言ってしまえばその BL ドラマってもうさ、もともとその2人の恋愛、男の子同士の恋愛書いてるドラマだから、うんうん、これ好きなタイの BL 好きの女子なんですよっていう、
うんうん、
そうな、なんかもう不女子っていう言葉でっかくなりすぎちゃってさ、
うん、そうなの、
枝分かりしすぎて、なんか今ってもう女オタクイコール不女子みたいな扱いをしちゃ、うん、勘違いしてる人が、
うん、いるわけ
ね、たまにいますね、
そうそう、
なんか勘違い勢はもういいじゃん、
岡本さんがどうっていうよりかはその周りがね、
周りがもう、うん、私漫画とかアニメとか好きなんですよイコール、あ、じゃあ不女子なんだねみたいな、
ああ、もう決めつけてくるみたいなね、
そう、わかんないよ、
そう、
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 で、なっちゃ
ってるから、
まあ、
そこは自分で線引きしたいってことね、そう、そういう人たちに対して、
そう、だからなっていう、不女子っていう言葉がもうでかくなりすぎちゃってるから、うん、多分その自分がこう思ってるっていうもの、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよ、
自分がこういうのが不女子ですって思ってるもの以外の見られ方しちゃってるから、うん、でもなんかそのいろいろとね話を聞いてて、もともとなんか不女子っていう言葉自体もさ、うん、なんかそのBL として本作にないこういう考え、ちょっと腐った考えしちゃってるよね私たちっていう自虐で使われ始めた言葉だから、そうだね、うん、って考えると昨今不女子っていう言葉使うのってあんまりそのこのできた由来がそうだから、うん、よろしくないのかなっていうのがふと思っちゃって、
うん、
別になんかもう今って別に男性同士が恋愛しようが別にそれって腐ってることではないしなって思ったら、不女子って言葉使わない方がいいのかなって、
じゃあなんて言うの、
でもなんか最近その男性同士、その最近 K-POP も好きなんですよ、うん、私ってなった時に
全部手出してる、
そうそう、いろんなところ
偉い
なんかそのでなんかそのカップルじゃないんですけど、男の子同士が仲良くすることをなんかケミって言うんですよ、
ケミ、
うん、言ってたね、
そうそう、うん、
ケミストリー、
そう、だそういう風にケミっていうのもありなのかなっていう、
ケミ好き、
この2人のケミが、
ケミ好きオタク、
そう、
ケミオタってこと、
ケミオタか、あ、ケミオタいいじゃん、
そう、
俺は岡本のことをずっと男が好きなオタクだと思ってたんだよね、
あ、でも男は好きです、ちゃんと、
でも一般で男が好きなオタクっていうとすげえいろんな男と付き合ってる女オタクになっちゃうんだよね、リアルで男が好きなオタクっていう意味になっちゃうから、それはなんか一般の人は特にそういう誤読をしがちだから、それ、うん、だからそうなんだよ、岡本男好きなんだけど、
うん、確かに
現実世界では男とそんなに接触がないじゃん、松崎とか関口とか足止みだよね、
いやでも、
うん、
言ってないだけで否定された、
うん、
ちゃんと岡本もいろいろやってるは女子の会話するところだけ、
う
ん、
そうだね、ごめ ん,
なんか
ごめん、ね、
でも確かにそのまああえて細分化しなくてはいけなくなった今
がは
すごくめんどくさいけど、
そう、ね、
男のキャラが特に好きな人たち、
うん、
でその中で BL が好きな人もいれば夢女子もいて、
うん、
まあ普通にキャラがただ好きな人っていう人、うん、関係が好きな人たちもいる、
う
ちみたいに
全
自分が好きだと思ってキャラが好き、うん、だそれに性別は関係ないんだ、
うん、
好きになったら好きなんだ、
分かる分かる、
っていうこの不女子なんだけど、
うん、
でも似て非なる
とまあそうだね、いや分かる分かる、
で
それはアメリカ人だけど、うん、いろんな人種いるよねっていうのと同じだから、ただアメリカ人っていう言葉が一人歩きしすぎちゃってて、
うん、
今や いや俺メキシカンなんだけどなとかチャイニーズなんだけどなともなんか説明するのもめんどくせえっていう、
ね、
だからまあアメリカ人って言われればアメリカ人ですけどっていう感じだよね、
うん、そうなんです。でしかもさっきも岡野さんが言った通りに自虐が含まれていることがやっぱりどうしても引っかかってしまって、
はい、
なんか本当に日本のオタク文化って自虐大好きじゃない
です
か。
自虐大好きですね
やっぱ多分それってまあ私は経験してないけど、うん、オタクって気持ちが悪いとか、うん、オタクって犯罪者予備軍って
未だにいますよね
時代があって、うん、そういう風にされてきた中で、うん、自分を守るための、
うん、
防御壁なんですよ、自虐って、ね、いや分かってんだよ自分たちがオタクがやべえってことは分かっててオタクやってんだから、うん、ごちゃごちゃ言ってくんじゃねえよっていう防御壁だと私は思う、うん、理解してます私たちは、
まあ、オタクも多分そうなんだよねオタクっていう言葉もね
だから海外にもその今ってその、ね、日本のアニメだったり何だったり海外ってすげえ人気ありますねって言われる何十年も前から腐女子っていたんです、うん、あの海外にもでもその人たちのこと腐女子とは言ってないの、
うん、
シッパーとかスラッシャーって言ってたの
スラッシャーねよく聞きますよね
で結局それってやっぱ自虐はないわけよ例え
どういう意味な言葉なんですか
ね、スラッシャーだったら、うん、そのいわゆるかけるの代わりにスラッシュを使ってたの海外の人たち A スラッシュ B っていう書き方をしてたわけでもこれ別に受け攻め関係ないよこの2人の恋愛を考えるのが好きですっていう時にスラッシュを使ってた
スラッシュ結構汎用性のある概念だよね
そうだからそういうのが好きな人たちはスラッシャーっていう、
うん、スラッシュ好きですって言ってた海外の人は、
うん、スラッシュを使うのは BL 男性同士の恋愛が好きな人たちが使いがち
だけどノーマルカップとかユリも使えるってことだよね、
うんまあ、どっちかというとシッパーがそうみたいで
シッパー
ブレンドシップから来てるんじゃないかっていうふうに言われてて、
ね、シッパーか
その、まあ、原作の中でありえないカップリングも含め、うん、その原作公式カップも含めてシッパー
なんですわかる
そのリレーションシップを楽しむことが好きな人たち、うんが失敗なので、
う
ん
だ, ね、
だからそこに BL という括りは基本的にないらしい
わかるわかるだから一部が引っかかってるっていうだけでねそうそうそう
まあヘテロも GL も BL も、うん、私が腐女子として使ってる言葉はほぼ失敗なんです、
う
ん、
そうだね、
うんうん、
自虐してないじゃないですか別に公式がありえないこと書いてたとしても、う
ん、自虐っていうのは他人が使うと別称になっちゃうのよ
いやそこが
だからオタクです、腐女子ですは自称としてありなんだけどあの人オタクなんだよねあの人腐女子だよね、
うん、
は別称になっちゃうので結構不便な言葉ではあるんだよね
そうなんですよでなんか昔ねあの別にこれ使ってる人たちを否定することではないですよ、うんうん、ただ男女の恋愛カップリングのことをノーマルカップリングと、
うん、
NL と言うんですけど、うんうんうん、それに対してなんで男女がノーマルで他はノーマルじゃないって思ってるんですかって言われたことがある
そうだね、
うんうんうん、
それってあなたがヘテロセクシャルだから、
うん、
そう思うわけであってゲイの人たちは自分たちがノーマルだと思ってますよこれって差別用語ですよって言われたことがある
ん
ですよ、
うんうんうん、
その時に言葉狩りだよそんなのっていうのを別文字で話したことがあるんですけど、うんうんうん、でも今言われてみれば、うんまあそうだよなと思うんですよ、
うんうん、
ノーマルって言葉で、まあ、傷つく人がいる、
まあね、
傷つけるつもりはなくても、
うんまあね、
いや傷つくんですっていう人がいる以上は、うん、使わない方がいいよね、
うん、
って私は思うんです、
うん、
だったら別の言葉をくれよってずっと思ってた、
うん、
ないからノーマル使ってんだよって私は思ってた、
う
ん
そうだね、
そしたらある日突然ヘテロっていうのがポンって生まれてきて、うん、あじゃあこれでいいじゃんって思って私はヘテロ使う、
まあ、異性同士っていうことですよね、
うんうんうん、
誰も傷つかないし、うん、かつ分かりやすい、うん、異性愛を示す言葉じゃあもう誰も気づかないんだったらこっち使った方がいいじゃんっていうので使ってるっていう経緯があるから、うん、もし腐女子という言葉を使って傷つく人が少数でもいるのであれば、うん、私は使わないっていうだけの話で、
うん、
じゃあ待ってください、
はい、
メールを読みます、
はい
は
い東京都在住の石井さんからいただきました
あれ
石井さん
どうしたのね
いやまあ今日もしかしたら来られないかもしれなかったんであ の事前にメールを送ってくれたんだよね、うん、
はいはい、メールを送りましたね、つもちゃん
とただ、自分で送ったメールを自分で読むの超恥ずかしい
なんか、ね、難しいよね、私も自分で読んだけど、
はいはいはい、
僕が読んでより恥ずかしくなってもらう
助かります
石井です、
はい、
腐女子という言葉とどう付き合ってるかについて考えてみました。
ありがとう。
私の見解は腐女子イコール男性同士の恋愛やそれに近しい感情に燃えたり楽しんだりする人のことだと思っています。
なるほど。
ですので商業BL が好きな人も公式で明言されていないものを付き合っていると思いながら楽しんだり付き合ってほしいなぁと妄想する人、まあ、やおい、うん、も公式じゃないと思って楽しんでたけど実は公式だったの作品が好きな人も、うん、みな腐女子だと自称して良いと思います、
うん、
私自身は腐女子かと問われれば今は違いますかねと答えますが、
うん、
この返しがオタクっぽいけど
違
いますかねと答えますが、うん、かねがいいよね自分でもねこれからはわからな い,
からないけどなちゃんとそう読んでくれて嬉しいです、
うんうん、
オタク知識がない人や二次元への見解が浅いパンピーの方には、うん、まあ腐女子ですよと言ってしまうこともあります。
その状況なんだろう、
まあ、これだから分かる。まあアメリカ人ですって言った方が話早いってことなんだね。
横浜市民ですって言った方が、
ね、そうそうだね、うん、そういうことなんですよ。
はい、そういうことなんです。
でまあこれは細分化されすぎて厳密な説明がめんどくさいというのが正直なところです。
いやそうなんです、そうなんです。
ここ数年は男性同士のカップリングに燃え散らかすことがあまりなくなってきていて、うん、基本はユリ（女性同士（閉じる）か、ノマカップ（男女）でカップリング推しすることがほとんどになってきています、うん、それでも時たま男性同士の組み合わせにいいねーとなることは、ありましたが、うん、ありまして、ではそんな自分のことを何と自称したらよいのかを考えたときに一番しっくりきているのはカプチュー、
うん、わかる、
なんだろうなと思っています、うん、カプチューでいいんだよね、 CP 中、
まあ、まあカプチューで、はい、
性別に関係なく人と人の結びつき方、うん、特別な関係性ややり取りが燃えるか燃えないかそれに尽きると思います、
うん、
かつ私の場合は性自認が女性ゆえに女性同士の方が身近に感じるプラスリアリティがあり入り込みやすい&多少の男性への苦手意識からユリに傾倒していると自己分析しています、うん、女性同士だから燃えるはあれど男性同士だから燃えるはないです。私の中で昔はありましたけどね、ま、点々かっこ閉じる、
うん
かっこと思ったけど女体化やら性転換の二次性創作が好きな私にとって推しカポの性別が変わったところで関係性は変わらないだろうし相変わらず燃えるだろうと思うのでやっぱり性別はあまり関係ないのかもしれません。かっこ閉じる、
うん、伝わりますか。このコーナーの感じ
わかるわかるわかる、うん、だからまあ好きなものだからまあ二次元はだから性別関係ないっちゃ関係ないんだよ俺の中でも、
うんうん、
あのキノコがついてるかついてないかだけの属性の違いだと俺は思ってるからね。なので大きな枠組みとしてはカプチューという括りがありその中でも大多数を占めるユリ好きの私がありしかし男性同士の恋愛ものをたしなむ瞬間の私のことを腐女子だと自称多少されることに何の違和感もございません、
うん、
腐る腐という字がマイナスの意味合いが強いイメージだからですかね。男性同士の恋愛もの矢印それを好きな人間は腐っている矢印腐女子というのが差別的だという考え方もわからなくはないですが、うん、LGBT 当事者が腐男子を進んで名乗っている例も知ってますし、うん、私自身もそれに近いところがありつつも、うん、ゆり豚やら、姫男子、
うん、
やらゆり男子などという言葉に嫌悪感は今のところ抱いたことはありません。現実の世界で一緒くたにしないのであればあんまり気にしなくてもいいのかなと思った上で本人が気になるのであれば気を使いすぎて悪いということは絶対ないと思うので資料の深さに感服しました、取り留めのない文章失礼します。ご参考になれば幸いです。カプチューでゆり豚で時々腐女子もどきの石井でした。
素晴らしい、
ありがとうございました。
腐女子もどきいいね。腐女子もどきいいね。
もどきですね。
どう
でしょう。どうでしょうか。
いや、わかる。
私の見
解は。わかる。すげえよくわかる。俺もね、でもなんか、その、石井氏と野崎の話を今日聞いて、
うん、
俺も、もしかしたらその、シッパーなのかもしれないなと。
うん、 カプ、いわゆるカプチューがシッパーなんですよね。
うん、そう。だからカプチューなんだろうなと思うわけですよ。
はい、
わかる。で、カプチューであるがゆえに、あの前後があんまりどうでもいいっていうか。
ああ、なるほど。
攻め受けも、まあリバーシブルが基本好き。
うん、はいはい。
あの全部見たいから。
うん。
あの A というキャラと B というキャラの360度1年365日を全部見たいから、
なるほど、
あの泣いてるところも見たいし、うん、苦しんでるところも見たいし喜んでるところも見たいので、うん、両方見たいです、
うん、
っていう感じですかね。いや、こないだだからその野崎の話を受けてたんだけど、今ネットフリックスで、うん、あの舞妓さんちのまかないさんの実写版をやってるんです
、はい、やってますね。見ました。
見た。
全部見ました。
で、俺あのさ、そのキヨちゃんとすみれちゃんが超好きなの。
まあもうそれあの二人はみんな好きでしょ。
超好きなの。で、実写版はまたちょっと。
超初心者向けパソコン教室アイアイパソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など幅広く受けたまわります。熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き、東京23区内出張費無料です。今年で創業25周年を迎えるアイアイパソコンをぜひご利用くださいませ。